東村明子と
二重組キララの身も蓋もないと。
はい、というわけで始まりました。イエーイ、
はい、2回、
はい、
2回目。
そうですね、うんうん、このラジオはね、漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
よし、やるか。
はい、ちょっと行きましょう、2回目。
頑張ろう、頑張ろう。
もっと若さ出しません？
若さね。もう、なんかダメなんだよね、最近。
うわ、暗いな。
体調どう？体調。大丈夫？
まあ、そう、命の母とか飲んでるからね。
何？女性ホルモンでしょ。って
女性ホルモン的に。
その、コージュンみたいなやつ飲んでるってこと。昼のワイドショーの合間に、お年寄りが CM やってるやつ飲んでるってこと。
私は40、50とかですよ。
命の母を飲んでから。
女性ホルモンが。
毎日が、みたいな。
女性ホルモンがちょっと少ないのかも。
あ、もともと結構ね、男顔だし。
だからもう、この年になって、ちょっとホルモン出さんとなっていう感じですよ。
キラちゃんって若い時から結構あれだよね。うん、顔は美人なんだけどさ、結構、ボディラインがさ、少年だよね。
なんか遠回しにしてくれてますけど、もっとバシッと言ってくれても構わないんですよ。
胸めっちゃないよね。うん、
この前ね、温泉行ったからね。う
ん、この間キララと温泉行って、うん、なんかすげえギョッとしたんだよね。
同じ、私だってギョッとしましたよ。うん、同じ人間かよと思いましたよ。
私結構おばあちゃんの、さつきばあちゃんの遺伝で割と
多い
んです
けど。
誰父の母ですね、誰
って言われた。誰
だよ、私。命の母じゃなくて父の母です。
いいよ、さっきのやつはもう。
つなげてみたみたいな。はい、行こう行こう。
はい、これ先生どうなんですか、最近。
え、何が健康状態。なんかね、何の話？
最近の近況ですよ。
なんかね、私、すごいね、今年の夏ね、夏風邪ひいたり、ぎっくり腰したりして、なんか、8月なんかほとんど寝込んでたっていうか、なんかすごいね、珍しく体調が今までになく悪かったんだけど、まあ、もう戻して、なんとか元気にはなってきたので、まあ、全然もう大丈夫なんだけども、もうね、年もね、年だからね、昭和同じ、やわらちゃん世代じゃん、
うんね、
昭和50年生まれの、はい、だからまあラジオはね、座ってやれるからいいんですけどね、ラジオは頑張ります、テンション上げて。
ちょろっと
頑張るぞ。
ちょっと30秒打ち合わせしたないと全然違うじゃないか。何だったのさっきの。さっきこういう話するけん私って言って、メモったのに何の意味もないって。
料理の話するみたいな空気だったけど、
好きな食べ物の話をするみたいな感じだったでしょ。いいですけどね。
うっかり、
ちょっと前の話だよ。いいですけどね。
進めるよ。はい、進めてちょうだい。
はい。もうどんどんいいんですか、学校先生に近況話すコーナーですよ。もうちょっといいんですよ。ここ
近況まだ話していいのかね、
うんうん。まだもうちょっといいですよ。
もうぼちぼちやろ。
やる気がない。いいですよ。食事の話ちょっとしてください。
うん、キララちゃん、キララちゃんはさ、思ったんてか、うん、キララちゃんってか、うちの東村プロ芸人の人はさ、うん、いつも思ってんだけどさ、普段何を食べて生きてるわけ？
あ、
だってめっちゃみんなあれでしょ、みんな芸人、ね、売れない芸人なわけだから、貧しさでしょ。
バイトのまかないとかじゃないですか、みんな。
あとさ、キララちゃん、うちに遊びに来た時にさ、これからアンチクラバーズの家にね、行くから、なんか食べ物もらっていいですかって言ったんだよ。
食べ物って言ってない。それちょっと、ホームレスみたいなこと言ってませんよ。
冷蔵庫の、なんか、違う、ないっすか食べ物みたいな。
ちょっとここ、あっこ先生のところは、お中元とかね、いっぱい素敵なものが揃ってるから、ちょっと行くのに、ちょっと高価なもの、普段食べれないものを、ちょっと、なんかいいですかみたいな。食べ物をもらってもいいですかみたいな。なんでそんなこと。全然違うじゃん。
分かった分かった。冷静にあの時のこと思い出して。今あのね、これからあのまさみさんのとこ行くんで、打ち合わせに行くんで、なんかちょっとなんかお土産になんかもらってていいですかみたいな感じでしょ。
そうです
よ。お土産なんかちょっと
さっきの言い方だったら聞いてる人すいません、食べ物を恵んでくださいみたいな感じでしょ。
でもさ、その時さ、分かったわ、それさ、それは私がね、ちょっと膨らましたね。食べ物くださいは膨らましたけど。
絶対それ言ってる
の？レディーに対して失礼だったけども。で、なんかお土産持ってくんでなんかないっすかって言われて、うちさ、もらい物のいろいろいつもあんだけど、なんかその日、なくって、そしたらなんか冷蔵庫の中に、ちゃんじゃが、
ちゃんじゃがね、
タッパーに入ったちゃんじゃならあるって言って、
美味しかったあれ。
じゃあ、それでっすって言って、キララちゃんなんかちっちゃいタッパーにそのちゃんじゃを、半分ぐらいちっちゃいタッパーにバーって入れて、こんだけあれば十分なんでって言って。
つまみだからね、見えるの。
本当に、なんで大さじ2、 3杯分ぐらいの分量にして、ちゃんじゃをタッパーに入れて蓋して、じゃあお疲れ様でしたって帰ってった時に、うん、そのタッパーの大さじ3杯ぐらいのちゃんじゃで、これからアンチクラバーズとキララで3人で発泡酒を飲みながら、家でそれで宴会やるなんて、もう漫画道のなんかキャベツ炒めでチューダーパーティーみたいな、もうそんな世界があるんやなと思って。
うん、で、そうやってね、アッコ先生、そんなことぐらいで衝撃受けてますけどね、うんうん、私、アッコ先生の米びつの中からお米少し盗んで帰ってきた。
減り早い思ってた減るねっつって、うちの母ちゃんもさ。
そう。
ごっちゃいっぱいお米食べるようになったよねっつって。
なんかお米、
なんかさ、キララちゃん前、うちに来た時にさ、うん、ちょっと、本当に帰りしない言うんだけど、ちょっと、すいません、アキコ先生、なんかうち今お米切れてて、お米借りてっていいですかって。醤油借りる、みりん借りる、お米借りるってさ、もう例の食べ物をさ、近所の人が借りるっていうやつさ、私さ、2016年に自分がさ、マジでそれ巻き込まれると思わなかった。
巻き込まれるみたいになるんだ。
すげえお米借りられたみたいな、さすが貧乏芸人。
だから、小手さんのおかげで、食事はだから私はいいわけですよ。うん、
まあ、米はもらってるし、
うん、なんか私、好きな食べ物が、うん、だんだんとこう、消えてしまうっていうの、
うんうん、
その
貧しさゆえに。
違う。そう、貧しさじゃなんでそのホームレスみたいな。違う。こう世の中から消えてしまうって
こと。このカーディガンいくら？このカーディガンいくら？
これ300円。
あれでしょ、モードオフや。
ちょっと聞いて。
中野のモードオフや。
違うか、高円寺のモードオフ。
あ、高円寺の
モードオフ。ね、昔ね、子供の頃とかね、うん、私毎日ね、おやつに、
うん、
ポテトチップのフレンチサラダ味と、
うん、
あとメロイエロー、
うん、
毎日の
やつ、
どっちもね、途中でね、
うんうん、
なくなっちゃったんですよ、
うんうん、
だから食べ物とかにも
元々恵まれて
なく
な、
そうそう、そういうとこ
だから
、ハイレスみたいなのじゃなくて
廃盤になるってこと、
ね、そういうこと、そういうことです、
うんうんうんうん、
だからマッコ先生と知り合ってからもうなんかいい、
キララちゃんさ、うちでホームパーティーしてさ、うん、私料理すごい好きだからさ、結構いろいろわーってね、おしゃれなものをいっぱい作って出したけど、
うん、
あんた唐揚げしか食べなかったもんね。っていうさ、
だっておしゃれなもんちょっとよくどうやって食べるか
分
かん
ない。こっちさ、すごい一生懸命カプレーゼとか作って
るのにさ、カプレーゼって何大体。
だからあれだよ、イタリアのやつだよ。イタリアの食べたことないだろ。
カプリチョーザで出るやつですか。
カプリチョーザで、まあ出るよ、それは。
出るんだ。
出る出る。
なんかよくわかんないですけど、唐揚げは絶対美味しいですもんね。
ビールと唐揚げしかない。
もうあれば大丈夫。
キラちゃんのね、このね、感性、感性が貧乏な話はね、もうね、すごいいっぱいあるからね、ゆくゆくね、このラジオでね、私も100個ぐらいあるから、キララの、
恐ろしい
貧乏臭い話も、100個ぐらいある。
100個もあるの、
うん、あるある。美人なのに貧乏臭い話っていう。コーナー作ったって言わ
つければもう何でもいいと思ってる。じゃあ、どんどん進めていきましょうか、はいはい、じゃあ、もうね。はい。まあ、東村プロダクションっていうのはね、前回も説明しましたけれどもね、漫画ネタを中心とした漫画芸人が、現在私の他5名、まあ、合計6名所属してるんですけれども、まあ、今週もね、リスナーの皆さんに、東村プロ所属芸人をね、ご紹介したいと思います。
はい。
はい、今日も呼んでおります。はい、よろしいですか？
はい。
はい。今日のゲストは、今回のゲストは、羽賀イサムです。よっ。今回のゲストは羽賀イサムでーす。
よろしくお願いします。
羽賀。
はい。
耳なし法一の方の字で羽賀。
先週の下りですね。はい、
前回ね、芸人コーナーでね出た羽賀くんですけれどもね、
はい、
どうですか、この一週目アンチクラバーズに続いてね、このクオリティの。
うん。
何ですか。自分に問題があるんですか、もうすでに。
なんか羽賀ね、うん、先にね聞いてる、うん、東村アキコ読者の方がまあ中心だと思うんですけどね、うんうん、その方に言っとくんですけどね、羽賀くんの受け答えすごい、なんか古さがすごい、
なんで
80年代感すごいあって、私が時々こう戸惑った感じ出るんですけど、まあ、皆さんちょっと耐えてください、そこは。
そうですね、
もうそんな無理をせず、
まあ、最初の頃羽賀くんがねうちに来始めた頃、最初結構マジ切れしてて、そのマジ切れしてたのが、返しが古いのとか、
返しが古くて切れられる、
いや本当それやめて
とか
結構言ってたじゃん、 LINE とかでもさ、いやそういうのいいからとか言ってさ、すごい怒ったりとかして、
怒ってましたね、
最近ね慣れてきた、大丈夫、それも個性
じゃあリスナーの皆さんも怒らないでね、なんとかね、慣れてください。
なんかすごいドキドキしてるんですけど大丈夫ですか自分。
さて、
こういうのこういうの、
羽貝様はどんな芸人だっていうことで、今こちら手元にね潜在プロフィールがあるんですけれども、リスナーの皆さんもですね Facebook 東村プロダクションで検索いただくと公式ページがありますので、そちらをご覧いただくと同じ潜在プロフィールが載ってますので、よろしければご覧ください。
はい、お願いします。
はい、ということで羽賀くんの潜在ですけれども、趣味がねこう筋肉トレーニングって、結構筋肉鍛えてるね。
そうなんですよ、うん、あの高校の時和太鼓をやってまして、
うん、
あ
なんでうちさ能とかさ
分かんない、
なんかダンサーとかいねえの、なんかさダンスやってましたみたいな、バンドやってました、なんで能とか盾とか
和太鼓とか、
やっと若いやつ来たと思ったら和太鼓とかさなんかもう何なんだよもう
和太鼓だけでこんな言われるとはいや、あの川越の高校だったんですよ、うん、で、あの小江戸川越っていうぐらいやっぱあのそういう情緒あるところで、うん、やっぱもうそういうお祭り事が有名だったので、うん、そこで叩いていたんですけれど、
うん、
その時からやっぱ鍛え、ずっと鍛えていて、
うん、
いや今も、うん、その時は今
羽賀くんすんごい筋肉あんのよね。
そうそう、結構ね、うんうん、もうそこ
かなり、
うん、と頭の良さ、
いや頭いいね、いい大学行っとんじゃんこの子、早
稲田だった、
早稲田の、はい、数学科の方、うんうん、いやまあそうなんですけど、
すごいよね早稲田でさ、
うん、
就職もせずさ、
うん、
あ、就職は一応、
あんたしたん、
一応してい
いとこにね、うん、確かした、
はい、
あ、言っとったな、うん、なんか一流企業に就職したんっけ、
の一応あのスマートフォンの開発の方やってて、
うんうんうん、そうやそうや、
そうですね、だったら
まあちょっと、それで、まあ、あの役者とか芸人とかやりたくって辞めたんやろ、
う
ん、
はい、そうです、
まあまあまあいわゆる例のやつです
よ、例のやつですよね、うん、いけないやつですけど、
ドロップアウト組ですよ、
そうですね、
そうそうそう、
言われてもしょうがない、
タイムマシンがあったら過去の自分に言ってやりたいやつですね、
やりたいですね、
でもさぶっちゃけさ、うん、今の暮らしの方がさストレスなくていいでしょ、
楽しいですよ本当に
ね、
いや昔、
ね、そうだろう、
で40になってくると変わってくるからね、
貧しさ、貧しさの話になってくるから、
まあ、
貧しいってまたホームレスみたいな
米も借りる生活なん
で借りたんじゃないですよ、もらったんですから会社なんですよ
あんたが借りるって言って私借りるデータと思って
大丈夫、
慣れって怖いですね、
タイマイとか返してもらっても困るでしょ、
古いから1999年の日本のなんかなんだっけ、天候不良の米騒動話になってるから、
でもアコ先生とか、ね、シャネルとかブランドに見向きもせず米だけを盗んで帰るんですまだいい方でしょ、は
い、あの神田うのの家政婦みたいな、なんか指輪盗むみたいな、
まさかキララちゃんがお米を盗むとは思いませんでした、信頼してたのに
一緒にお米探したんですっつってね
あ、じゃあ、ハガコの話ですからね、うん。でも、このね、筋肉トレーニングのおかげで、このドラマ、EX ドラマ、ドクター X、研修役としてね、
採用
されたんですよね。
ドクター X は、うん、してもらったんですけど、うん、あの、上半身結構鍛えてるんですけど、上半身だけ鍛えてるから、うん、服着ると、その肩幅だけすごい出ちゃうんですよ。
うん、
だから、その、まあ、言うなれば、あの、主役の方の横をずっと歩くだけだったんですけど、その時に、あの、肩幅がでかすぎて、
あだになったんだ
ね。ドクター X って米倉涼子さんのやつやろ、
そうです
ね。超絶見てたよ、坊ちゃんと。あれの研修医が、わーって歩くとこにおったってことね。
そうです。
おお、見直してみたのね。
あ、ただあのあれなんですよ、その筋肉 NG が出て、うん、お前ガタ良すぎるからちょっと向こう行ってろって言われて、う
ん、え、じゃあ出てないじゃん、
出てないじゃん
あのだからその客役として自分出てるんですよ、あの本当に撮ったんですけど、うん、実際映ったのは客として、あの
客って何の、医者 の, 何
の医者の
病院の客、
だから
なんだ、患者のこと客って言うんかい、ドラマだと、
う
ん、
客、う
ん、患者です、
デコレーションとか
患者だろ、
患者です、
いや患者のこと客って言ったんだよ今この子
客じゃ分かる、プロフィール詐欺じゃない、
さっきもなんかおかしいこと分か
ってね、研修じゃないでしょ、う
ん、あ、一応取ったから大丈夫かなと思ってたんですけど、
見た人、見た人のね目線で、まあいいや、さっき言った折り紙っていうのもね趣味らしいんですけど、
あ、これ、
うん、あんた折り紙できるの、
折り紙できます、
折り紙ってね、みんなが考えてる折り紙と違うやろ、そうそう、折り紙ってあの理系の人がやる本気の折り紙のやつやろ、
あの立体的なバラとか、
うん、あれでしょ、もう世界選手権大会とかも、
ああ、そうです、そうです、
あるやつでしょ、うん、
はい、
まあ、折り紙ってねすごいんだよ、知ってた、折り紙ってね、
うん、
あれなんで日本だけじゃなく海外にもすごい選手っていうか、
そうですね、
すごい、まあ
特に中国の方とかだとドラゴンとかすごい1枚のやつで何メートルものドラゴン作ったりとか、
うん、あれでしょ、なんか普通にさ折り紙ってさ真四角をさまず三角によって作り始めるじゃん、
うん、
あれをさなんだっけ、なんかどっかのメキシコだかスペインだかどっかの国 の有名な折り紙の選手が、
うんうんうん、
ルート2分の1で折る
っていうのもあるんやろ、1対1対ルート2ができるんで、そこからあの足を作ったりとかして、
うん、なんかその最初に折るのを1対1対ルート2にしたら無限に折れるようになって、うん、そこからすごい進化したみたいな、まあ、すごい数学的なジャンルの、うんうん、あんたできるの折り紙、
いやだからそれ今勉強中で、
おうおうおう、
ただ今ひたすらそれ
理系やけん、
うん、そうなんですよ、角度
どこで見れる、東村プロのフェイスブックとか載せてるじゃん、
あそしたらじゃあ、うん、この収録終わった後にちょっと折って1個あげたいと、
でも折るっつったってあのちょいちょいじゃないよ、1個
あけど簡単な1
時間ぐらいかかるんじゃないの、
あ30分40分あれば
いい、ほら3、40分で1個作るみたいな世界で折り紙、
大変だね、うん、
ほらシャトナーさんがすごかったじゃん、
ああ
じゃあそれ見て憧れたんですよ、
あそうなの、
あのね、演劇の
惑星ピスタチオっていう劇団の座長の西田シャトナーさんがその天才折り紙少年やったやろ、うん、
あの弱虫ペダルとか、うんうんうん、あの演出されてる方、
うん、そうが天才折り紙少年で、私それなんか生で目の前にいる時すごいな、
すごい、
あれ理系の人がやるんだよね、だから、
はい、
そんな折り紙の話でした、
ま、折り紙ほら芸人のね話も聞きたいんですけど、芸人になろうと思ったきっかけってのは、
きっかけは、うん、あのもともとさっきほど言った通り、あの、うん、破壊人やってたんですよね、
うん、
で2年間やってたんですけれど、うん、もう途中であの残業残業で1週間月曜日から土曜日9時から23時出勤とかしてて、
うん、
もう疲れちゃって、
うん、
でなんか人前に出てなんかやりたいなって思った時に、うん、あの和太鼓やってたの思い出して、
うん、
人前で何かやるっていうの気持ちいいなって思い、
うん、
なんか役者をそこから目指して、
全然ボケないんだね芸人なのにちょっとはボケてほしいよね、
うん、役者をやり始めて、血迷って今芸人やってます、
はい、じゃあ人生のねその半額の人生のターニングポイントも聞いてみましょうね、まず12歳、
はい、
ターニング指数が書いてある60、ターニング指数60、
はい、
何これ
学徒事変、はい、
学徒事変って何、
この時中学1年生なんですけれど、
うん、
やっぱ中学生ってあの中二病みたいな、
うん、
ちょっと悪ぶったりとか、 なんか自分は特別だったりとかってする時期が、うん、まあ皆さんあると思うんですけれど、
うん、
自分の場合あの大好きなガクトさんにすごい憧れてしまって、
うんうん、
あの今まで普通に元気におはようとか言ってたのに、ある日を境に、
うん、
あおはよう、
あガクトしゃべりみたいな、
あ俺あ君たちみたいなテンション高いのちょっと、うん、あの無理だから、
あ中二で
中二病じゃん、
それは困ったことになりましたね、うんうん、
あの1ヶ月後に先生に呼び出しくらって、
うんうんうん、
なんか悩み事があるんだったら相談乗るよ、
うん、
みたいな、
うんうんうん、でもこの1年後にね13歳、ターニング指数50で、うん、生徒会デビュー、
そのデビューがなかったら自分ずっとガクトさんでしたもん
生徒会デビューでガクト引退できたん、
やっと引退できて、朝の朝礼とかで話すことがあったんで、最初あのガクトでやったら、怒られて、
うんうん、
普通に話せって言われてから、ちょっとその人前で元気よく話すっていうのを心がけて、
うん、
なんとかその中二病を脱却できたんですよね。
18歳大学デビュー失敗、ターニング数10、
ああ70、
70か、
はい、
大学デビュー失敗、すごい胸が痛くなるお言葉、大学デビュー失敗、
大学デビューは失敗しました、
ね、19歳でターニング数90、現実逃避、数学へ逃げ込む、
はい、
かっこいい福山みたいな
大学デビュー失敗してもうえらいことになって数学に逃げ込んだ、
はい、もうそうですね、そのまんまなんですけど、うんうん、
で23歳100、歯が会社辞めるってよと、
うんうんうん、
でも辛くなって、
うんうん、
でそこから今この芸能関係やっております
大したないねトークが、
いや
キララちゃんってね、ハガ君にすげえね厳しいのマジで、
そうなんです、ね、
引くぐらい厳しいの、これ普段からそうやけん、ちょっとみんなわって思って、普段は優しい人なんですよキララちゃん、誰にでもね優しいのよ本当に、
そうそうそうそう、
ハガにだけ厳しいんだよ、
誰にでもに入れなかった、
そういうなんかそういう関係性があるっていうのだけ分かっといてくれ、
ね、まあ、師匠と弟子みたいな、ね、
本当に
感じなんでね、
ありがとうございます。
でまたね、まあ、こんなね羽賀さんなんですけど、
羽賀さん
このラジオ身も蓋もないとお悩み相談番組ということで、
はい、
今回も羽賀くんのお悩みをちょっと聞いてみましょう、
はい、うん、オープニングからの下りに似ちゃうんですけど、自分食べ物、まあ、すごい食べるの大好きなんですけど、
うん、
牛と豚と あと、うん、鳥の区別がつかないん
ですよ。何その悩み。
いやいや違う。
いらない。
結構バカにされるんですよ。
はい、待って、うん、本当に？
本当に分かんないんですよ。
これ何その
味でってこと？
味も分かんないですし、牛と豚は多分そのまま出されたら分かんないレベル
です、ね。それ見て分かんないってこと？味でってこと？調理法ってこと？
調理法はなんかしゃぶしゃぶにされたらもう分かんないです。うん、
この悩みがちょっとあれすぎるから。
いや、ただ自分今バイトで。
ちょっと嘘書いてんじゃない？
いや、本当にキッチンやってるんですよ。うん、今、イタリアンバール、カプレーゼ作ったりしてるんですけれど。うんうんうん、まあ、だからそこは牛とか豚とか出さないからいいんですけど、うん、何でも自分作ったら美味しく感じてしまって。
牛も豚も出ねえイタリアン行きたくないよ。
いや、スパゲッティとピザ出ますよ。
鳥しか出ねえの？
カモくん。カモの燻製とか。
私さ、もう田舎でお父さんがもう毎週、うん、毎週カモもらってきて、毎週土曜日カモ鍋だったの、うん、天然の、うん、もうね、まあ今思えば贅沢かもしれんが、もうね、うん、ほんとカモばっかりだ、
いいな、
羨ましいですよね。
もう一生分食べたから、もうちょっともう食べれないな
遠い目。
私牛が好きなんだよね。牛
ベーコンあります。
あ、ね、
ベーコン豚でしょ。牛が好きなんだが、うん、
あれ
なんで牛ない。まあいいや、そんで味の区別がつかない。
つかないですし、舌がバカだから、うん、このまんまでキッチンやってていいのかなっていうのが、うん、お客さんに出してて美味しい、多分残されてないから美味しいと思うんですけれど、うん、ちょっとなんか心配だなっていうのが。
あと彼女ができて、もしね、万が一奇跡的にできた時に、はい、料理してもらうでしょ、手料理。これが分かんなかったら大変だね。
分かんないですね、うん、キャベツ買ってきてって言われたら多分レタス買ってきそうなぐらい。
そんなレベルなの。まあでも理系の子ってそんなもんか。
あ、なるほどね。
そうなんですね。もう作り方とかもマニュアルがあるんで、このところにあるやつを使うみたいな。
茎わかめとめかぶの区別とかもつかないんじゃない。
あ、分からないですね。茎わかめ、あれお通しみたいな。
まあそのわかめの部位の話なんだけど全然私が滑ったみたいになってんじゃない。あ、ちょっと面白いこと言おうと思ったら、あんたもう、
いや本当に分かんないですね。
天下の東村愛子先生に牛と豚の区別がつかないから、どうでもいい悩みを言わないで、こうもっといい悩みをね。
いい悩み、涙腺がバカになってきてるとかでも大丈夫ですか。
これはどうですよ。この小学校の
綺麗な肌組み冷たい。
じゃ強く生きる。
めっちゃ冷たい。
ちょっとね、そうそう、これやろう。小学校の卒業アルバムで25歳に結婚すると書いたが達成せずと、うん、この悩みを、
ね、私さ、こういうさ、うん、小学校の卒アルに書いたんですけどみたいなの、うん、マジ嫌い。
マジ嫌いなんだよ。
俺今日ずっと嫌われてる。
どうでもいいこんなの。
なんだこれ。
小学校のアルバムにこうやって書いたのにこうなんですよみたいな。
引っ張ったの嫌いなさ。
女の子でもいるんだよ。なんかさ、うん、私小学校のアルバムに24で結婚するって書いたのに結婚できてないんです、あきこ先生っていう子はよくいらっしゃるがね。どうでもいいし。
あきこ先生卒業アルバム何書いたんですか。
覚えてねえし、そんな。覚えてないのが普通だし、多分ね、嘘なんですよ、みんな。覚えちょらせんのに、そげして言うたら、
いやいやいや、
距離が縮まると思ってるわけ。ね。わかる。
そうそ、じゃあ嘘っつって、
ね。嘘ですよ、嘘ですよ。
敵しかいない。いや、本当に書いたん
だよ。でしょ、だってさ、うん、本当に書いたの？
本当に書いたんですよ。
な
あ、
もう覚えてない私、そんなこと。
いや、小学校の運動会でお父さんが若いってすごい羨ましくて、そう、なんか自分が子供できたら絶対なんかその運動会ではしゃぐようなお父さんになりたいと思って、うんうんうん、でその時にもうなんか思ってて、ずっと25歳に結婚するっていうのを未だに思ってるんですよ、うんうん、
でも彼女もできず、
まあ昔の自分にごめんなさいですけど、う
ん、なんか出た出た、80年代出た。
告白とかしたことないの、女の子に。
あ、それは、うん、さっきのターニングポイントの話であった、19歳の時の現実逃避っていうのがそれですね。
いや、なんか大学に入って、うん、女の子に告白したら、なんかそれにでなんか玉砕して大学デビュー失敗したんや、この子。そんなようなことをこの間原稿手伝いながらボソボソ言って、みんな悲しい気持ちにな
る。その話、
笑い飛ばせない重さ。
面白い話じゃないんだ。
悲しい話。うん、
悲しい話。
平たく言うてごらん、平たく。
平たく言うと、ディズニーデートをして、うん、朝から夜まで一緒にいて、夜ゲートくぐったところで告白して振られた。
うん。終わり？
そうですね。
なんて告白したの？
今日一日楽しかったです。もしよかったら付き合ってくださいと。
違う、私が言うてる悲しさはその悲しさじゃない。その後その子が大学でそれを言いふらかしたんやって。
最悪だ。
そうやろ、確
か同じクラスなんで。
同じクラスで言いふらかして、はい、歯がに告られた。もう、みたいな感じで言いふらかされて、歯が心が、むしゃっと潰れるという、そう、悲しみ。
かわいそう。う
ん、で、その結果、まあ、数学へ逃げ込む。
そうそうそう。
その結果、数学へ。
ね、辛いよね。
なるほど。はい、じゃあ、この悩みは、どうしたらいいですかね。
何の悩み
?25 歳で結婚する
かだって、もう25過ぎてるから悩みも何もしょうがないじゃんか、終わったんだから。何、タイムマシン開発しろとでも。
じゃあ、明子先生、うん、今回の身も蓋もないお言葉をね。
うん。
もう、いよいよいいですか。
もうすでにいただいてますけど。
待って、どれでいく、どれでいくの、
結婚。どう、自分で選んでください。
そしたら、じゃあもう、踏ん切りをつけるためにも、その小学校の卒業アルバム、うん、25歳に結婚すると書いているけど、いまだ達成できてません。
うん、
で、お願いいたします。
はい。用意は大丈夫ですか？いきますよ。
うん。
で、あ、
待って待って待って待
って、怖い怖い怖い怖い。
待って、あの、
待ちますけど、
鳥とか豚とか牛の方にしてもらってい
い？わかりました。じゃあ、鳥と、うん、牛と豚。調子が悪いと鳥の区別もつかないっていうね、うん、このお悩み、うん、で、あっこ先生、身も蓋もないお言葉お願いします、う
ん、血の味がするのが牛肉です。
はい、身も蓋もないお言葉ありがとうございました。ね、博さん、分かりましたか？
血の味がする方が牛、
うん、解決
できました。でもそうじゃない、うん、
そうね、
あ、みんなうなずいてる。
そう、それはそうだ。豚と鳥はまあしゃあないわ、
うん、
血の味しないから。でも血の味するのが牛という覚え方しかないと思うんですよね。こんな解決法、うん、さっぱりした解決方法ありますか？すごいでしょ。私解決しますよ、何でも。
そう、やっぱりさすが、
うん、
身も蓋もない解決ですけど、
ね、あのね、しょうもないね、なんかね、
あ、でもこれは身も蓋もなくないかもしれないね。確かに血の味がするの、
うん、まあ、ちゃんと解決策になっちゃってるからね、
う
ん、
そうそうそう。よかったですね、
ありがとうございます、う
ん、これからはもう何でもできますね。何でも、何の肉でも大丈夫です。
あと卒アルの方は、
うん、ある、
うん、あの、卒アルっていうの禁止っていう、うん、
はい、身も蓋もない言葉。全国のね、うん、全国の皆さんに対する身も蓋もない言葉ね、そうそう、ありがとうございました。はい、この番組では皆さんのお悩みを募集しています。宛先は番組の E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com みもふた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県とお名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで構いません。採用された方には、東村明子書き下ろし番組特製、みもふたステッカーをプレゼントします。はい。またこちらのメールではね、明子先生の漫画、イラスト、その他お仕事の依頼は受け付けておりませんので、ご了承ください。皆さんのお悩みお待ちしております。
身も蓋もないと。
まさみの勝手に応援副団長。東村プロ芸人アンチックラバーズの石原まさみです。相談者の方に応援ポエムと幸福の福を送りたい、そんな意気込みで副団長を務めてまいりたいと思います。今日は私が書き溜めたポエムを東村明子先生に聞いていただきたいと思います。明子先生、明子先生、東村明子先生。
なんで3回呼ぶの？まさみさん、準備がいいね、タンバリンと。はい、どうぞお願いします。
はい、いきなりですがね、やっぱりあの、私のこの書き溜めたポエムを聞いていただこうかと思って、今日はいくつかお持ちしました、
うん、ポエムか。
はい、
ポエム普段から書いてるの、まさみさん。
今日ちょっと自信作を。
マジ
か。4個あるんですけど、でもまあそうですね、一番の自信作はどうしようかな、最後にしましょうか。
4個読むの？
あ、でもぜ、どうしようかな。じゃあ、2個ぐらいにします。
まあ、じゃあ、時間の許す限り行きましょうか。
はい。
じゃあ、まさみさんのいいやつから。まあ、私もね、言うても少女漫画家ですから。まさみさんのポエムを聞いて、少女漫画、なんだろう。心がね、なんて言うんだろう。に火がついて、いい、 モノローグが、ポエムっていうのはイコール漫画で言えばモノローグですからね。そのモノローグがいい影響を受けるかもしれないので、そこは私ちゃんと真面目に聞きます。
はい、
茶化さないで聞きますね、
うん、ちゃんと私もかなり、
うん、
あ、じゃあ行きます、
うん、
泣くということ大したことじゃない。だって本当に大したことじゃない。本当に泣いたのはいつのことだろう。幼稚園の時、魔法のランプでお姫様に選ばれなかった時、あぶらかたぶら開け笑顔。これはですね、あの
何
これはあの、うん、前のなんか、
あ、もう終わりなの今の。
あ、終わり
だ、ね、あ、終わりよ。わかる。これはですね、つって。終わりね、オッケーオッケー。あ、開け笑顔で終わり。
そう、なんか、あの、ちょっとなんか、結構なんか、可愛い子とかね、いっぱい世の中にはいると思うけど、うん、なんか私なんかの場合、なんかこう、ちょうど私、その、小学、幼稚園生の時の、その、なんか芸学芸会みたいな時に前の女の子がすごい可愛い女の子で、その時は可愛い女の子ともあんまり考えてなかったので、先生がこうやってじゃあお姫様って言った時に私の近くをうろうろしてたから、私と思ったらあなたねってポンって前の人だったんで、私結構ショックで、その時のことがちょっと、
お、その時の気持ちをポエムに思い出してポエムにしたという
感じですね。
これタイトルは泣くということっていう。
そうです。なんかちょっと今
まあ、うん、まあでも、うん、次行きましょうか。いや感想はまとめていきましょうかね。
じゃあどんどん、うん、じゃあ自信作最後に持ってい
く。大丈夫、こんなさどんどん出しちゃって大丈夫。まあいっか。書いてんでしょ今も時々。はい、うん、行
きます。
うん、
大丈夫です。ちょっと出ちゃったんですけど、本当のこれからのコーナーではこう。リスナーの方のお悩み相談に対してポエムでまさみさんが応援するということで、今回はねないから、
ちょっとじゃあまさみのポエムのスタイルをみんなにここで分かってもらって、
そうですね、
うん、今後リスナーが相談してきたことにまさみさんがポエムで応援するという流れのための今日は前哨戦だと思っていただいて、皆さんちゃんと聞いていただきましょう。じゃあ数あった方がいいね。じゃあ次行きましょう。
じゃあ俳句っぽいのいきます。
俳句っぽい。
いつの日も忘れじの人、暖かき春風に似た若葉の友よ。これはですね。これはもうなんか私がちょっとなんか落ち込んでた時に友達がなんか励ましてくれた時のなんか喜びの歌だったやつですね。
うんうんうん、
なんか本当に。なのになんかこう季語が2つも入っちゃってるのがちょっと素人だなって、春風とか若葉が2回も入っちゃったって、うん、今思うとなんかちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、一応私の
青春の、うん、よかったです、
はい、
うんうん、
ありがとうございます。じゃあちょっとどうしようかな、これあともあんなにないんですけど、
ね、春風に似た若葉の友よ、ね、うん、なんかもうね春風にも似て若葉の頃の中学生ぐらいの時の友達ってことなのかな。
そうですね、小学校の時の友達で、うんうん、大きくなって会ってって言って、うんうんうん、そうですね、奥が深さを分かってくれて、さすが
俳句ポエム、俳句ポエム、
うん、秋子先生なんか俳句はちょっと、うん、たまにしか作んないんですけど、
うん、
結構奥が深いっぽい感じのやつをやってます、うん、まあね、うん、あとそうですね、すごい自信作はちょっとあった、先にやって、じゃあもう行っちゃいますね、
うん、じゃあすごい自信作まで行って、
はい、
3本にしときますか。
今日
は、
もう一個ね、あるね、今日のハガ君の悩みを、
そうですね、
一応こう練習としてポエムにする
って。じゃあ先自信作いって、ハガのやつで締めましょう
か。はい、
う
ん
う
ん、行きます。自信作です。これはもう私の、
うん、
私ポエマーとしてやっていけるかなって中学生の頃思ったやつ。うんうん、時紫式部という人は本当にいたんだ。卑弥呼もツタンカーメン王もナポレオンも、私のいるこの時間と過ぎた人々の時間、時に変わりはないのにね。スフィンクスも笑ってる。はい。なんかすごいこう、なんかいろんなこう世界観がこう なんかわーって広がるから
、まあ、一言で言うと世界不思議発見みたいな。いいポエムですよね、
うん、ありがとうございます。なんかちょっとだいぶなんか先生に、う
んうん、これはちょっとなんかぜひリスナーの方にもう暇で暇でどうしようもなくて死にそうで、しかも作曲ができる人がいたら、
あ、
曲を作ってもらったらまさみが歌います。
歌います、うん、うん、私歌います。
もう簡単な曲でもいいから、うん、もしなんかね、
嬉しいですね、
MP3 で送ってくれれば歌って、
はい、
まあ、いいかもしれないよ、うん、
ありがとうございます。
じゃあさっきの鼻の悩みって何
そうですね、なんか、まあ、今日は初回ということで、うん、なんか鼻くんの悩みを応援ポエムにしたいと思います。
どの悩みか
肉、
あ、まずは
なんか私こう簡単にこう鼻くんのこの悩みを まとめると何て言うんでしょうね、なんか牛肉とかいろいろなんかこう、うん、卒業がとかなんか失恋がなんかこうグ、うん、ってグーって感じですね、うんうんうん、ああ鼻くん私すごいいいのになんでそんなに力が入っちゃってるのかなって思ったので、
鼻に対するまさみから見た鼻 にかける言葉みたいな感じのポエムってこと、ね、
応援ポエム言ってみます。
応援ポエムだから、
うん、では鼻くん
あれちなみに応援副団長の服は服をあげるの、
そうなんです ね、はい、
七福神の服やけんね、
はい、
それと副団長がかかっとるわけでしょ。
そうです、ポエマー的にちょっとかけてない、そうそう、う
ん
う
ん、幸せの団長ってポエマー的に、
はい、
応援副団長ね、うん、はいはい、お願いします。
いきます。
じゃあ羽賀への、
羽賀くんに
応援お願いします。応援ポエムお願いします。
拳を固く握っていたら何にもつかめない、爪の先まで指を広げてパーッと行こう、日差しがパーッと差してきた。これをハガくんに。
どうめっちゃ
ありがとうございます。
いやもういいよね、はい、これはもう文句つける方が野暮でしょうね、非常にいいんじゃないでしょうかね。これはもう素晴らしいですよ。
あとは
確かにハガちょっと本当にね、拳握っちゃってるわ、ギュッと。
よかった。
いや、それ本当そうだ。私も分かる、そばで見てて思う。それじゃ掴めない、歯が。幸せ掴めない、それじゃ。
そう、爪の先までですよね。うん、爪の先まで。
うん、
よし、なんか自信がこう、だいぶ、なんか、ちょっとね、今までなんかこう、
うん、
なんか自信なさげな、ちょっと乙女を演じていたような気もしましたが。
うん、私なんかポエムに、じゃあ、まさみさん、いつもと違って、ポエムになった途端すごいやっぱさ、なんつーの、ハキハキしてるというかさ、やっぱ得意分野になったんやなという感じがするね。
嬉しいです。なんかこれ
さすがポエマ
ー、やったー、
うん、
よし、じゃあそろそろなんかこう締めちゃう感じな感じで、はい、いきます、うん、では最後にひもざえるハガくん、ハガイサムくんに応援エールを送ります。フレーフレーハガイサム、人生に3度来るというモテ期を信じて、イケイケどんどん。以上、石原まさみの勝手に応援副団長でした。
石原石子の今週の面白ニャグ。
あのトイレっていうギャグなの？
そうです。
ちょっと状況だけ聞いていい？パパッと。どういう状況なの？
あのおばあちゃんがトイレに行きたいっていう。
なるほど、わかりました。
来週へ続く。いよ。
はい、エンディングでーす。
いやー、
はい、
さっきの石子さんの面白いギャグ何なんですか、あれは。
あれなんかもうあれ始まってんのとかと思ったんだけど、あのトイレって言っただけで別に普通のおばあちゃんの真似やからね。
ありなんだ、
うん、
ありなんでしょ。
いや、ありじゃないけどさ。
ありじゃないけど。
もうなんかグーの音も出なくなっちゃってさ、こっちも。
スキルアップしていかなきゃいけないんですからね。
じゃあ、ちょっと、分かった。次からは心を鬼にして、ダメ出しするわ。
アドバイスをね、もうちょっとここをこうしろっていうのを、ちょっと短くお願いします。で、まさみさんのね、まさみちゃんのね、ポエムは、
よかったね。
うん、よかった。感じがね。
なんかちょっと、なんかね、聞き始めは、言い始めはさ、なんか、笑っちゃうなとか思いながら聞いてんだけど、最後ね、若干こう心が温かくなってる自分がいるっていうね。
いやー、なんか
OMG から
なんか癒されるね、
こういうのが意外とやっぱりなんかこう、ね、勇気が湧いてきてくれたら
いいなぁなんて。いや、やっぱりまさみさんの人柄だよね。
そういうことか。
ポエムなんかだって書かねえもの、興味。
なんか街角でね、言葉書きますみたいな人
ね。まさみさんって街角で言葉書きます系の人にすげえ見た目も似てるわ。
見た目も似てる。なんか、なんかのっぺりな感じもね、なんかこう、なんか日本にいそうなこう、ね、なんか道端とかに。
うん。幸良さそうな感じっていうかさ。
せっかくでもタンバリン持ってるんだったら、ポエムが終わった時に鳴らしたら終わりが分かるんじゃない？
シャランみ
たいな。
でもさ、ポエム終わって、なんかこれはですね、みたいな。
あ、そうか、あれがいいんだ。
感じだったよね。
そうそう、だから終わりが分かんない。
じゃあちょっと終わりもちゃんと
やってみる。じゃあ、ちょっとやってみましょうか。この、身も蓋もない糸がね、これから、ますます、反映して楽しく続くようなこの応援ポエムなんかをね、
はい、
即興でもできる。
はい、ちょっとやります。
マジで
早いね。
マジで
早い。
よし、え、待って、これでエンディングなの？
あ、
って感じ。これで終わりって感じやろ？
あと、はい、そうです。あとはちょっと最後の告知が、
告知
が、
告知ね。オッケーオッケーオッケー。
これでまま終わらないですよ。
いや、びっくりした。これでさ、はいっつって終わるのかな
って。さっきの試合練習コーナーみたいになる。
うん、オッケー。じゃあちょっと大きな声で頑張ります。
まだ始まってないよね。まだ始まってない。
行きます。
はい。
両手放しで大はしゃぎ、無防備に弾けるエナジーの渦。両手広げて飛び込んだ。繋いだ手と手と手と手と手。
手が大きない。手と手と、あ、人数分ってこと？
人数分言うたんじゃないの？
あ、うん、ちょっと人数足りたか分かんない。最後は、最後はこう、言葉遊びみたいな感じなんですけど、でもこれやっぱり、
まあ、リズム？
そうですね。
まさみのリズム？
なるほどね。
なんかこの、東村プロ芸人のみんなで、っていうイメージで作りました。
手と手と適当な数。いや、でもね、これからは、これ皆さん
フリースタイルダンジョン出れるんじゃない、まさみさん。
何でも挑戦してもらってね。これからは、ね、リスナーさんのお悩み、まあ、先生が解決したお悩みを、さらにこう、まさみさんがね、ポエムで、
服を
応援するというね、コーナーになりますので、
やっていきたいなと。
ちょっとだけね。じゃあ、まさみポエムね、で、自分の悩みをこう、なんだろう、こう、なんていうの、ね、なんていうの、もうな、和みでもないし、エネルギーでもないけど、まあ、ポエってもらいたい人は、
そうですね。
ぜひぜひ、
ぜひお願いします。
してくださいということで。
あとあれですよね、歌に、って言いませんでした。歌をね、音、
死ぬほど暇な作曲ができる人募集っていう。
募集ね。
う
ん、それを送ってくれると、シャラマサミが歌うというのも募集してますね。Facebook にですね、東村プロの Facebook にお笑い部の活動が載ってますので、皆さんそちらもぜひチェックしてみてください。番組では皆さんのお悩みを募集しています。宛先は番組の E メールアドレス、mimofuta.r@gmail.com、mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、お住まいの都道府県とお名前、お悩みをお送りください。お名前はラジオネームで結構です。採用された方には、東村明子書き下ろし、番組特製、ミモフタステッカーをプレゼントします。はい、なのでね、あと2回ほど、東村プロ芸人の紹介になりますけれども、
早くみんなの悩みが聞きたいよ。
お悩みはね、どんどんもう募集してますので、どんどん送ってください。こちらね、厳選してね、ご紹介させていただきます。
芸人ターンだとさ、もう芸人が仕事場に来ちゃうからさ、もう恥ずかしいんだよ、なんか。 アシスタントにうちの芸人見られるのちょっと恥ずかしいみたいな謎の気持ちがあるんだよ。私ね、みんなに、うん、アシスタントのみんなに、ね、あんま説明してないんだよ。
嘘。え、じゃあこれ何やってると思う、遊んでると思われてる。
みんななんか何やってんだろうなって気配で、なんかもうそれも申し訳ないんだよ。私アシスタントに頭上がんないからさ、基本的にさ。
やばいです、学校室長。何遊んでんのあの人たちと思われ
てたんですか。思われてるよ 100%。
まあ一回遊びみたいなもんですからね。なんかこれからは差し入れとか買ってきましょうね。
お金ないからいいよ、そんなん。そんなうまい棒とかだろ、どうせ。
折り紙とかにしよう。
折り紙いらねえよ。早くくれないよ、折り紙に。
はい、じゃあまたこれからも頑張っていきましょう。
はいはい、
じゃあ最後のまた締めの挨拶考えてます。
締めの挨拶全然考えてないけど、どうしようかな。さっきのさ、なんだっけ、なんかエネルギーの渦みたいなんか言ってたよね。なんだっけ、さっきのまさみさんが言ってたの。
なんで無言で
ラジオ、ラジオ。なんかまさみさんが今カンペ出してくれたんで、うん、じゃあ、
いきますね。
まさみが突然今書いたカンペの挨拶でいきます。
いきます。
はい、
以上、身も蓋もないとでした。レッツメリッシュ。
どういう意味
意味わかんないけど。
いい意味
まさみさんが書いたの。
意味わかんない。